さて今日は2月に入って最初の月曜日です。認知症の誤解されやすい情報、いつものように兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生に紐解いていただいてます。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は、先月の1月11日に認知症の第一人者が、認知症になったというあの番組がございました。そのお話を、皆さんも、ね、ご覧になった方多いと思います。認知症の第一人者が認知症になったというとてもこうセンセーショナルなタイトルでしたけども、どんなに認知症の第一人者かと言いましたら、最初にご紹介いただいたように長谷川スケールというんでしょうか、あの皆さん行かれた場合、ご家族が行かれた場合、私も父がちょうどなった時に、100からあの7を引いてくださいとか、いろんな記憶のお話とかも、ね、させていただいた、それを編み出した方ということですよね。
そうです ね。
であの番組の中で、確かこの方が推奨されてる、
デイサービス、
はい
はい、
にご本人も行かれてるけれども、どうやらお仲間がなんかあまりいらっしゃらないのか苦手だなみたいなシーンがありましたね。
そうですね、この方自体は本当にあの精神科のお医者さんとして、はい、あの仕事をしてきた人ですから、うん、なんか僕がそこに入ることは難しいかなっていうところもあったんでしょうね。その人間のプライドっていうところもあったかもわからないですけど、
それでなんかこうもう行かないよっていうねなんかおっしゃってましたけども、でも福井先生がおっしゃるのはやっぱり人の中に入ることは大事だとおっしゃったから、例えばこの長谷川先生などは講演もされたり、いろんな形で他の人ともどんどんこうつながってらっしゃるけども、なかなか引きこもってしまうというか、いろんな条件も加わってデイサービスが唯一の外とのつながりだっていう方はやっぱり出かけた方が。
そうですね、認知症って僕思うのはやっぱり人間としてやっぱり人との会話っていうのが一番脳を刺激する、うん、そのさっき刺激されてない細胞がもしあるとしたら、はい、やっぱり多くの方と多くのお話をするっていうのが、うん、一番刺激っていうか脳を活性化するのに一番いいというところで、長谷川先生が、まあ、一番最初に認知症になってもいろんな人とデイサービスみたいなところで集まって喋るっていうことが進行を抑えるのには最も大きなものだっていうことを推奨してはったんですけど、いざ自分がなると、やっぱりいろんな人間ですから、いろんなものが入ってくるんだと思いますね、
だから逆に言ったらちょっとそのデイサービスも形を変えて、これからまた違う形のデイサービスという過ごし方もあるかもしれませんね。
そうですね、僕の思うそのデイサービスっていう形で、今は認知症専門のデイサービスもやってますって言って聞かせてもらったんですけど、要するにその計算能力、はい、計算問題やったり、はい、漢字の書き取りをみんなでやったりってするんですけど、人間ってみんながみんな好きではないと思いますね。
リズムも違いますしね、同じことをね、
そうですね、違いますし、はい、ただ僕その中で僕まだこんだけできるんだよっていうところは、自分を守る、自分を活性化させる意欲を持ってやっていくっていう部分ではいいかなとは思いますけどね、ただ本当に普通のデイサービスで塗り絵したりみんなと一緒に歌を歌う、それだけでも僕は脳は活性化される部分が、日常生活における活性化というところを考えたらそれでも十分だとは思ってますけどね。
苦手な場合はじゃあちょっと違う形でどこかに出かけられる場所をご家族と一緒にちょっと見つけられてもいいかもしれませんね。
そうですね、本当に人間なんですよ、その好き嫌いはあると思うんですよ、はい、だから自分に合ったところっていうところが一番脳は刺激されるであろうから続けられることが多いですね、
今割とカフェもできてきてますね。
そうですね、
で
も皆さん人間ですから、人と喋るっていう時には結構楽しいって言われますね。最初あんだけ行くのは嫌やって言ってたおばあちゃんが、はい、3回目4回目行ったら休みの日も行くって言ってずっと待ってるんです、あれどうしたらいいんですかって言われてもなかなか難しいですけどね。 結構楽しいって言われますね、デイサービスはね。最初はあんなとこ行くのは嫌やとか皆さん本当に言われるんですけど、やっぱり脳っていうのは刺激してあげれば本当に元気になっていくんだと思いますね、はい、
だからご家族で一緒に過ごす、なかなか家族っていうのは本当に普段でも必要最小限度のおしゃべりしかしない場合もあるので、それを考えると外に出た方がご本人もちょっと気を使いながら、
そうですね、
今日は寒いですねっていう世間話から始まっていきますからね、
はい
はい
はい、
家族とはね、なかなか
それが一番いいんだ家族っていうのは僕見てたら、やっぱりよく夫婦間で喋ったら、うちのお父さんとお母さんね、本当に喋り出したらいつも二人で喧嘩してるっていうそれだけね、いつも話がもうすぐバラバラになっちゃって、ってあれは何なんですかって言ったら、親しくなると人間は感情っていうものを出してもいいんだって思ってるんだと思いますね、夫婦間ではついつい強く、まあ、子供に対しても強く言ってしまう、ほなちょっと感情的になってしまうということが多くなるから、あまり喋らない場合もありますけどね、それは人間はちゃんと区別してるみたいですね、第三者と話すとき、そこから言うたら長谷川先生なんかはデイサービス行ったら他の一般の人が多かって、どう話したら、逆にどう話したらいいかがあんまりできなくって、やっぱ僕の来るとこじゃないわという感覚があったかもわかんないですけど ね、
でなんか奥様の体調も考えてショートステイをちょっと体験されたけれども、早くやっぱり帰りたいとおっしゃってご自身の書斎に戻られた時に、はい、とっても嬉しそうな落ち着いたお顔をされてましたね、
は
い、
そうですね、僕はあれを見るのにはやっぱり長谷川先生自体仕事をしている自分っていうのが本当の長谷川和夫、認知症の論文書いたり、はい、そういうのが自分のやから一番生き生きした表情とか、ね、なるんだと思いますね、
そういう見方で認知症の方とも接しましょうということを推奨されたのも長谷川先生なんですね。
それ結局そうなんですけど ね、はい、だから本当にそのデイサービスを選ぶときなんかは自分の興味とか、自分に合ったものを推奨するというのが一番いいんだと思いますね。よくデイサービス行ったんですけど、男の人は女の人ばっかり集まって私話すことができなかったって言われる場合も多いですけどね、
なんか何箇所かちょっと見学されて、
はい、今はたくさんありますから、いろんなところを体験っていうか見学するなりしあったらいいと思いますね、
とにかく外に出てお話をするっていうのはご本人にとってものすごく刺激になる。
そうですね、本当に僕らが今認知症の治療っていうところで言えば、やっぱりそういう人とのコミュニケーションっていうのが一番脳を刺激してしましているんじゃないかなとは思います。
先生のちょっとお書きになったところにも見ると、毎日新鮮な気持ちで過ごしてます、認知症になったからといって最新の新しい出来事をすべて忘れるわけではないんです、新しい出会いもあります、新たに興味を持つこともあります、認知症になっても今までと変わらない部分たくさんあることを知っていただきたいですっていう。
そうですね、
はい、
新しい自分という感覚もあるんだと思いますね、
は
い、
ねえ、ぜひ私たちの誤解を一つずつこう本当に氷みたいにぐっと固まってるんじゃなくって、柔らかく柔らかくして、そしてお話をたくさんしていただける環境づくりも地域的にも大切かなっていうふうな、そんな感じもドキュメントを見て考えておりました。またよろしくお願いいたします、
はい、
ありがとうございました。今日もお話をいただきましたのは、兵庫県丹波認知症歯科医療センターのセンター長、福井達彦先生でした。